清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。大正10年、水の取り入れ・配分をめぐって羽伏村と嫁金村が争っていた。県会議員の松村のところには連日村人たちが陳情に来ていた。そこで溜池・吉見ダムを作ったが、相次ぐ大洪水が人々を襲った。調査の結果、通り村にダムを作る計画が持ち上がったが、これを知った通り村の人たちは猛然と反対した。役人相手ではダメだ、わしらの立場を考えてくれぬ。この話のもとは松村先生なのだ。松村先生のところへ陳情に行こう。そうしよう、松村先生ならわしらの気持ちを理解してくだされ。通りの人々は何度も松村の家に押しかけた。松村は通りの人たちがやってくるたびに、300年来小矢部川流域の人たちが苦しんできたことを語った。だからといって通り村が犠牲になることは承服できなかった。
じゃあわしらはどうなるのだ。
悪いようにはいたしませぬ。とにかく調査をさせてくださいませんか。話はいつも堂々巡りをしていた。一人の人間をも不幸にしてはいけない、これが松村の政治哲学であった。小矢部川流域の人々を救うために通りの人たちを不幸に陥れてはならない。通り村にダムが築造されるとなると、通りの人々の行き先や保障のことを考えなければならない。しかし調査が終わっていない段階でははっきりしたことが言えなかった。後の暮らしについては何とかいいように計らいますから、私にお任せくださいませんか。松村は深く頭を下げて頼んだ。調査は進まないまま昭和30年の年は暮れた。明けて昭和31年の正月、松村の家に松村福光町長が訪ねてきた。松村町長は挨拶が済むと持ってきた書類を松村に差し出した。書類には小矢部川水系総合開発促進規制同盟会とあり、中に小矢部川流域の5町1村の代表たちの名前が載っていた。一日も早くダムを築造するための運動である。このような運動を起こせば通りの人々の気持ちが一層硬化することでしょう。松村町長はこう言って足元を見つめたが、すぐに顔を上げた。しかし福光町だけでも年々被害は大きくなるばかりです。このままでは農業を投げ出す者が出てまいります。農民だけでなく町の人たちも家屋を流されたり浸水されたりして悲嘆に暮れています。松村は帯の間に両手を差し込みながら大きくうなずいた。反対する人たちを説得して仕事を進めるためにも先生に中心となってもらいたいのです。
今度こそ
成功させましょうぞ。私はこのことの実現に政治生命をかけまする。松村はきっぱりと言い切った。それから3ヶ月たった3月27日、福光町役場に小矢部川流域の町や村から人々が集まった。福光町をはじめとして城花、福野、砺波、五十鷺の各町に西野尻村など5町1村の代表たちであった。役場の前庭には朝早くからやってきた通り村の人たち30名余りがダム築造反対の旗を立てて座り込んでいた。異常な空気の漂う中で代表者たちは小矢部川流域の田を潤し、どんな台風にも決壊しない巨大なダムの築造が必要であることを語り合った。そのためには結束して一日も早く築造されるようにとの願いを込めて、小矢部川水系総合開発促進規制同盟会を結成した。松村は会長に押された。会は築造の費用と湖底に沈む村の保障のために国の事業として農林省の援助を仰ぐことに決めた。大門山に登ってダム作りの夢を描いていたとき、38歳であった松村は73歳になっていた。ダム築造を国の仕事として取り上げてもらうために松村が農林省に働きかける。それに合わせて規制同盟会の人たちが上京して陳情する。波状的に次々と陳情した熱意が功を奏し、昭和33年1月22日、ダムの築造が農林省直轄による着工と決まった。小矢部川流域の町や村の人々の喜びは大きかった。よかったな、よかったな。松村は声を詰まらせながら同じ言葉を繰り返していた。しかし、通りの人々にとっては大きなショックであった。ダム築造となると通り村が湖底に沈み、村人たちは離村しなければならない。通りの人々のショックをよそに、輸送道路の調査、ダムサイドの地形地質調査が進められた。それを目の前にして通りの人々はじっとしておれなかった。この土地はわしらの祖先が永遠と築き上げてきたものだ。墳墓の地をわしらの代になって移すことは祖先に対して申し訳が立たぬ。このまま黙って見ていることはダム建設に協力することになる。村を離れてからの将来の生活に対する不安も大きかった。通りにいれば豊かで平和な毎日の暮らしである。それを捨てて新しい生活に飛び込む必要はなかった。村人はまた覗き地点にピケを張り、一切の調査を拒んだ。町や県の人たちがやってきては説得した。しかし効き目はなかった。通りの人々に納得のいく保証を示すことが先決であった。そのための土地や家屋の調査が計画された。しかし通りの人々は応じなかった。計画はまた難航した。調査が進まない以上、保証予算が立たなかった。町や県の説得で昭和34年12月に開始されたものの、遅々として進まない状態であった。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。